経験1、神の定められた道、西洋経典を実行する。新しい道で私たちが学ばなければならない4つの段階があります。私たちが学ばなければならない第1段階は、福音を述べ伝えることです。第2段階は、初心者を養うことです。第3段階は、彼らを教え、成就して有用にすることです。これらの3つの段階は、産むこと、養うこと、教えることです。第4段階があり、それは建造することです。産む、養う、教えるという言葉はすべて聖書の中に見出すことができます。例えばパウロは言いました。私が福音を通してあなた方を産んだからです。産んだと養いがあります。パウロはまた言いました。むしろ私たちはあなた方の間で養う母が自分の子供たちを育むように優しくしました。新しい人が生まれると養われる必要があります。その時初めて彼は成長します。第3段階は教えることです。パウロは養う母のように養い育むと言っただけでなく、父のように進め、慰め、教えたと言いました。教えることは人々を成就します。この教えることと成就することの大部分は、子組の集まりにおいて起こり、子組の集まりは5つの主要な項目を含んでいるべきです。それは、交わり、取りなし、顧み、真理を教えること、命における成長を助けることです。私たちが共に集まると、自然に交わりがあるべきです。交わりは、取りなしの必要をもたらし、この交わりと取りなしから、互いの顧み、心遣い、牧養が発展します。その後、いくらかの真理の学びと教えがあり、命におけるいくらかの助けがあるようになります。これはすべて有機的に、また自然に行われなければなりません。互いの交わりは開かれていて、自然であるべきです。互いの取りなしも誠実で自然であるべきです。このような有機的な集会は、ヘブル人への手紙第10章25節が、私たち自身の集会と記述していることです。このような集会は、家族的な集まり、ごく自然で相互性の交わりであり、その中である人たちが質問したり、他の人たちが答えたりします。互いに教えることと互いに学ぶことがあります。ある人が救われて何年であっても、救われて間もなくても、他のすべての人のように語ることができます。生徒たちが成就され、真理の中の知識を持ち、命における経験を持った後、彼らは自然に神のために語ること、すなわち予言することができるようになります。在職青年編、神の定められた道は、あなたが産み、養い、教え、建造することです。仕事が忙しいので、一つくらいならまだしも、4つもとてもできないと考えてはいけません。西洋経典は神の定められた道ですので、誰もそれを変えることはできません。また、それは実行可能なので、あなたに要求されています。あなたは神の定められた道を変えようとするのではなく、自分の観念を変えるべきです。以下の詩歌を歌ってください。1節。思い出そう、ダビデの誓いを。我が家いらず、まどろみ与えず、主のため所を見出すまでは、全能者の住まいを求むまでは。2節、主の家、今荒れ廃れている。盲目な我、貫き倒せよ。山行き、木を切り、家を建てよう。いつかと言わずに、時は今ぞ。3節、霊を感動され、主の家のために、ダビデの日のように残るものよ。主の家の作業に取りかかれよ。名が願い、我が願い、建造を求む。4節、建造にすべて捧げるものあり。休まず今備えをするとき、建造された教会に黄泉の門も打ち勝つことなし、主を賛美せよ。経験のある人は皆証しすることができます。忙しい在職生活の中で、時をあがない、 神の定められた道を実行すれば、神はあなたのビジネスライフを大いに祝福してくださいます。経験2、早寝、早起きして、毎朝復興を実行する。あなた方は皆朝早く起きるべきです。しかし、朝早く起きるためにあなたは早く寝なければなりません。朝早く起きることはクリスチャンに多大な益をもたらします。毎朝太陽が昇るとき、それは私たちが起きて主と交わりを持つ時間です。私たちは主に対して次のように祈るべきです。主よ、新しい開始を感謝します。どうかこの日が私の人生において記念すべき日となりますように。一方で私たちはそのような新鮮な献身を持ち、主の御前で待ち望みます。もう一方で私たちは主から新鮮な贈り物と照らしを受けます。このすべての新鮮さをもって私たちは自然に復興を持ちます。これが私たちが朝ごとの復興と呼んでいることです。この更新は毎朝早く起こります。私たちは起きてすぐ主との良い接触を持つべきです。私たちがどれほど忙しくても、他の事柄がどれほど重要でも、主との接触を持つまでそれらを脇に置かなければなりません。この主との接触は、できることなら30分間はあるべきです。少なくとも15分間はあるべきです。これを私たちが行うのはとても容易であるはずです。レビ記第6章12節は、祭司は朝ごとに薪をその祭壇の上で燃やし、全焼の捧げ物をその上に並べたと言います。これが示しているのは、毎朝私たちはキリストが私たちの罪のための捧げ物であることに基づいて、キリストを私たちの全焼の捧げ物として捧げて、新しい開始を持つべきです。私たちはこのことを毎日行わなければならないだけでなく、このことを甘さを持って、また深みを持って行わなければなりません。朝の15分間は主に祈りや懇願のためではなく、むしろ主との直接の接触のためであり、それによって私たちは彼に語り、彼は私たちに語ります。こういうわけで最も良い方法は、この時間を数節に費やすことです。それによって私たちは主の御言葉を教授のある方法で祈り読みすることを通して、主で満たされることができます。こうして私たちは新しい開始と新鮮な復興を持ちます。中高生編。クリスチャンであるあなたは朝方の生活を持つべきです。早寝、早起きし、毎朝復興することは、あなたに次のような素晴らしい益をもたらします。1、主の恵みがあなたの霊と共にあるようになります。2、主の恵みと共に勉強することができるので、徐々に成績が上がることが期待できます。3、大学受験などの大きな目標に向かって前進することができます。4、主の中で喜びがあるので、精神的に健康になり、学校生活において人間関係の試練に陥る危険性が大いに減少します。5、弱っている友人や集会に来なくなった兄弟姉妹に関心を持ち、祈り、訪問し、顧みることができる心の余裕を持ちます。祝福する魂は栄え、人を潤す者は自分も潤されるので、人を顧みることであなたは顧みられます。6、体が健康になります。肝臓などの内臓は夜中に修復されるので、夜中に活動していると修復されません。早寝早起きは体の健康のための重要な秘訣です。7、学校生活で私たちは皆彼の豊満から恵みの上にさらに恵みを受けたを経験します。主の恵みは波のように次から次へと絶え間なくあなたにやってきます。毎朝の復興には10分コース、15分コース、30分コースなどがあります。 この時間の約4分の3は、御言葉やアウトラインの祈り読みにより、主を享受することに使ってください。その後、今日起こる出来事について祈ったり、新人のために祈ったりすることができます。しかし、あなたは復興されるために、まず御言葉の中の主ご自身に触れるため、霊を活用して御言葉を祈り読みするべきです。毎朝霊を活用して主を享受してください。アーメン。